5箇所です。450ページですが、450ページ中6章の7節です。サムエル上中6章の7節です。人は上辺を見るが、主は心を見る。前の聖書は、人は外の顔、形を見る。しかし、主は心を見たも。とあります。上辺は大切ではなく、大切なのは、心の持ち方です。動機であります。主は我々の心の状態がどんなものかを見通されます。我々はすぐのように考えるべきではないでしょうか。すなわち私はイエス様に対して本当の愛を持っているなのでしょうか。私は主と交わりを持とうとして主の身元に近づきたいと願っているなのでありましょうか。私の考えや感傷の中心は本当にイエス様なのでしょうか。私は勤務間で主に使えるのか、愛によって主に従うのなのでしょうか。どちらかなのでしょう。祈りは自分にとってなくてはならないもの、心から願っているものなのでありましょうか。我々は、こういう質問に対して真心からはいと答えることができれば、私たちは次のことを知っているのです。すなわち、あなたの神を愛せよという神の命令を自分の努力で守るのではなくて、主を知っているから愛せざるを得ません。確かに神はあなたの神を愛せよと言われますけど、それは我々が自分の無欲さ、自分の汚れ、自分のわがままにまみれている状態を知るための命令であります。そして自分の本当の状態を知るようになった人は、自分がどうしても主を愛することができない、自分の自己中心的な考え方から離れられないと告白し、主に助けを求めるようになります。その時、主はご自身の愛を示され与えてくださるのです。ロマ書の中でパウロは、神の愛が私たちの心に注がれていると書いたのです。五章五節ですね。これは動かすことのできない事実です。信ずる者の心に神の愛が注がるべきではないんです。注がれていろとはっきり書かれています。神は変わることのない、絶え間なく愛続く愛そのものです。我々が主から日々新しく主の愛を受け入れるかどうかが最も大切な問題ではないでしょうか。多くの人は悲惨で出発します。けどそのうち萎縮してしまいます。はじめは主の贖いの愛をして喜びでいっぱいなんです。けど日々主の変わることのない絶え間なく与え続ける愛を味わい知らなければならないのです。その時初めて私たちは自分自身のことを忘れ、やもめのように全てを捧げ尽くすことができるようになります。すなわち我々の本質が変えられなければならないということです。そのことは自分の努力によってではなく、主の愛を受け入れることによってのみ可能である。 パウロはコリント第一の手紙の中で非常に、厳しい言葉を書いたのです。主を愛せない者は誰でも呪われよ。非常に厳しい言葉です。もちろん呪われることとは失われることを地獄行くことを意味しているじゃないんです、パウロはイエス様の救いに預かった永遠の命に預かった人々にこういうふうに書いたんですね。主を愛さない者は誰でも呪われよ。それはもちろんあり得ることです。イエス様を信じるけどもイエス様を愛さないことはあり得ることなんです。ですからパウロは主を愛さない者は誰でも呪われよ、主を愛する者は祝福に次ぐ祝福を与えられ、主を愛さない者は呪われ、すなわち祝福を絶たれるということなんです。主を愛する者は憐れみを受け恵まれます。主を愛する者は喜びに満たされ守られます。主を愛する者は導かれ心の目が開かれます。主を愛する者はイエス様にだけより頼みたいと願います。やもめのようにイエス様を愛する者はやもめのように主にだけ全幅の信頼を置きます。主を愛する者は喜んで主に従います。イエス様を愛する者はいかなる代価があっても主との交わりを持ちたいと望むのです。主を愛する者は当然ですけど主にだけ喜んでもらいたいと望むのです。主を愛する者は主のためにだけ生きることを切に望みます。30年前にダビデは次のように告白したのです。主よ、私はあなたを慕います。だからこそ彼は、御心にかなう人となり、多くの人々の祝福される導き手になったのであります。